皆さんおはようございます。インターネットの方々おはようございます。こんにちは、こんばんは。またですね、皆さんが、ね、祈っていただいて、ね、本当にありがとうございました。無事にですね、23日のコンサートとそれから24日のですね、コンサートで無事に終えることができました。本当に皆さんのね、ご協力の努力ありがとうございました。それでシーモアホテルっていうのはですね、正式には白浜キーテラス、ホテルシーモアっていうんですね。それで、すごくですね、良い、ね、ホテルで、すごくまた良い環境のね、場所です。でただ、三重県のね、私の出身地三重県なんですけど、三重県の南側の方がね、高速の、ね、道路がちょっと整備がまだ途中にこう進んでいるような状況ですので、三重側からピュッということで、ね、もうちょっと名古屋からはね近いんですけど、どっちかっていうと白浜のあたりっていうのは東京である関東圏であるとか、あるいは中部圏からリゾートで行くというよりは、関西圏の方々がね、リゾートで行かれるものが多分ね多いんじゃないかなっていうような場所なんですね。ですからそういうわけで、名古屋があって三重県があってこう和歌山県があってこんな感じなんですね。この辺大阪なんですけど、で白浜はこの辺なんですね。で高速がですね、こっち側からですね、こう奈良を伝ってこう大阪の方に行って、こういう感じで行くんですね。ね、こんなに違う。こんな感じで、要するにね、こんな感じなんですね。で、なんだここで降りてこうやって行けば近いじゃないかって一瞬思ったんですけど、ここにですね、この山山脈があって、で、ちょっとご存知の方いらっしゃるかもしれません。十津川村っていうね、すごく陸の孤島のようなね、いいとこなんですよ、いいとこです。私ね、そこ行ったことあって、すごくいいとこなんですけど、山が深くて、ちょっとね、もうここを越えるのはちょっと不可能なんですね。なので、どうしてもこうやって行くか、こうやって行くかなんですけどね。で、正直言うと、こうやって行った方が私は距離的には近いなと思ったんですが、こっちで行く方がね、やっぱりね、1時間、2時間遠いんですよ。だからもう、やむなくこういうルートで行ったんですね。それで、ここでね、野球で強い天理っていうね、天理高校っていう、天理市っていうのはね、で天理市って天理教の、ね、その総本山があるところで、ものすごいね、一体これは何なんだ、大学のか何かかと思うぐらいね、ものすごい大きな建物があるんですけど、ちょうどその天理のあたりで、トラックが飛び石をね、してきて、うちのフロントガラスに直撃しまして、ちょうど祈ってた時だったんで、祈ってたらパーンってね、乾いたパーンって音がして、ね、そしたらここがね、もうがっつり割れてね、がっつりこう行ってね、で今日しかも寒いじゃないですか。で暖房ね、知らなんか忘れてて暖房つけたらね、気がついたらだからね、ひびがビューってね伸びててね、これは赤いやつだっていうね構造になってまして、でまあフロントガラスね、総特価になるので多分まあ10万とかそんな話になっちゃうんですね。まあね、そういう感じなんですけども、でみゆきさんがね、もーって言いそうになったんですけどね。でもね、私ね、そのことが起きた時にちょっとね、こうね、かつて起きた出来事がね、ちょっとね、プッとイメージが来たんですね。何かっていうと、うちのね、父親が乗ってた車を乗ってて、だけど子供たちも大きくなってて、そろそろ車買い替えだねって言ってた、みゆきさんが言っててね、まあそうだけど、言った瞬間にボーンって地震が起きたかのような衝撃が来てね、なんだと思ったら、後ろからよそ見をしてた人がね、うちの車信号待ちで止まってた私たちのところの後ろにね、ボーンとノンブレーキで追突してきたんですね。それで当時ちっちゃかったエリアがね、ボーンって飛んできたんですね、後ろの席から。それで教会のね、スピーカーを積んでて、でそのスピーカーがね、それを止めてくれてそれで、トランクが3分の2ぐらい潰れたんですね。ね、だったんですけど、その潰れたちょうど位置にスピーカーがあって、それで我々は、まあ、ちょっと我々若干ムチ打ちになりましたけど、全員無傷っていうね、いう状況で、それでその時に普段だとね、ね、まあ、三木さんとかに言ってる、おらー、何するんじゃないみたいな感じのね、タイプなんです、もともとはね。 だからその時だけね、その時だけとは言いませんけど、あの水さんがね、ボーンってぶつかった瞬間に、ハレルヤ、新しい車が来たって、ね、言ったんですよ。ね、それであの実際ね、そこからいろいろスタートになりましたけど、あの今の車がね、あの与えられるに至るんですよね。あの新車で与えられたんですね。で、なんかね、もしかしたらね、新車が与えてくる見心かもしれないなってこう一瞬思ったんです。そしたらね、あの兵庫 あのパロ森牧師があの行ったらね、今度ね、車買い替えるんだって言うんですよ。で、どうしたんですかって言ったらね、買い替えるって、新しい車が与えられるんだって言うから、どうしたんですかって言ったら、いや、献金が与えられてって言ったら、新しい車が買われるそうなんですね。ですから、まあね、まあ、もちろんだからといって、ね、新しい車が与えられることに、ね、が見心で確信してるわけじゃないんですけども、でも、飛び石でね、やったこともね、主の許しの中で起きたことですし、また主はこのことの後ろにね、素晴らしいですね、祝福と最善の計画を用意しておられますから、神様ね、この後ろにね、素晴らしいことをね、だから、ね、その素晴らしいことが新しい国を与えることだったら、まあね、そうなるでしょうから、ぜひね、御心がね、なされるようにね、もし動いて祈っていただければね、ありがたいと思いますし、ね、どうぞね、ね、私たちもね、喜んで踊って感謝しますのでね、皆さんもね、もしご自分でこう何か問題に直面していらっしゃる場合はね、そこでそのことを許していらっしゃるのは神様ですし、それからその後ろに神様の素晴らしい計画がありますから、そのことをね、覚えて感謝を、ね、して共に出していきましょう。それで今回ですね、全部で8人で行ったんですね。で今回は8人で行ったんですね。それでちょっと祈ってね、御心のメンバー連れていける、御心のメンバーはともかく連れていけるようにっていうことをね、ちょっと祈っていて、それで沖縄に我々のね、関わってるんです、沙織ちゃんっていうね、子がいて、22かな、3かなぐらいの女の子ってね、それでその子をね、一緒にね、もし行けたらいいなと思ったので、ちょっと一応連絡取ってみたら来るって話になってね。で2年ぐらい前に、ね、沙織ちゃんを連れて、長崎殉教生会に車で行ったんですね。でその時に関西のね、ちょうど新名神を取ってる時にね、6回虹が出たんですね。でところがね、7回目が出なかったんです。確かにおかしいなと思ってね、7回出るはずだったのに出るとね、いいのになと思ってね。でその後ちょっといろいろ吸ったもんだがあって、ね、沙織ちゃんが沖縄にね、ちょっと引っ越すみたいな形になっちゃったんですね。で、それでね、話してたんですね、帰りの時、ね、沖縄でね、もちろん沖縄で虹は出るんですよ。出るんだけど、私は沖縄でね、多分1回も虹を今まで見てないって言ってたんですね。それで、じゃあ7回目が出るといいねみたいな話をしてて、それで先ほど言ったようにね、トンネルをくぐって、ちょうど三重県の鈴鹿に入ったところ、新名神の鈴鹿インターにね、差し掛かったところに、バーッとね、出てたんですよ。もう完全に虹が出てて、それでね、7回目を見たーって言ったらね、もう後ろ泣いてるんですよ、みんな、ね、それで、サービスエリアに止めて、バーッと走ってってね、結構ずぶ濡れになったんですけど、それで撮ってね、それでいろいろアップしてるんですね。で、それとともに私がそれを見てちょっと感じたのが、おそらくね、私が見た虹の中でも一番はっきりしてるんじゃないかなと思ったんですが、虹のね、根元が見えるんですよ。もう根元がね、もうくっきり見えるんですね。それでこっち側もくっきり見えるし、ね、こっち側もくっきり見えるんですよ。それで、薄くなってね、もう十分満喫してね、さあ、で、じゃあそろそろ行こうって言ってね、車を走らせて、もう一回車をね、こう高速で名古屋に戻っていったら、もう一回ちょっと濃くなってきて、それでね、ちょうどね、向かっていくと、こうね、これ虹くぐるかなって、くぐるかなと思ったんですが、くぐるんじゃなくて、そしたら虹がね、こっち側に来て、ね、こっち側のね、虹の根元がもうね、すぐそこにあるっていう感じの、だからもう道の壁のところがこう根元になってるみたいな、そんな感じになってね。それで、虹ってね、我々の胸の中では、初期のアメリカチームで、パウル秋元牧師がね、行かれて、メンバーが行かれて、それで、チャーチ・オン・ザ・ウェイのね、っていう教会のプレイヤーチャペルで、ずっと祈り込んで、で、みんなビニヤードに行きたいって言ってたのにね、じゃあ行こうかなっていうね、なりかけたのを神様から示されて、いや、ビニヤードじゃなくて、チャーチ・オン・ザ・ウェイに戻って、プレイヤーチャペルに戻って祈り込みなさい、そこで語ることがあるからって神様が示されて、それで、ともかく祈り込んで、で、その夜だったと思いますけど、 あのチャーチョンのね夜の礼拝に出たところ、ハバクク書のね御言葉をね開いて、メッセージはジャック・ヘイホードしかしておられて、でそれがもし遅くなってもそれを待て、ね、遅れることはないってね、あの御言葉、リバイバルに関する御言葉だったんですね。でそれとともにその派遣のねところぐらいから、チャーチオンザウェイでは何がねポイントの時に虹を神様が表してくださって、そしてあの虹を通して神様の約束が確かに成就するんですよ、神様が確かにこのことを言ってらっしゃる、語ってらっしゃるんですよっていうことの確認として、虹がポイントの時によく出るんだっていうことをね語られていて、そしたら神様があなた方も同じようになるって言われて、そこね、そして初期のアメリカチームから要するにポイントの時に虹が出るとか、ポイントの約束によってそれを証明するかのようにですね、確かに主が語っておられるということを言い合わせるかのように虹が出るということが私たちの教会でも始まったんですよね。で、ですから虹の、ね、約束っていうのはいろいろありますけど、ね、元としてはね、リバイバルの、ね、事柄ってね、約束としてね、我々虹の、ね、事柄って、ね、印象深いんですよね。で、根元がね、すぐそこにあったっていう事柄の中で、ちょっとね、あ、これね、リバイバルの直接的なこう動きのところに、まさに、ね、根元のところまで我々来てるんじゃないのかなっていう、ね、ことをすごくね、ちょっと感じたんですね。それで、我々、ね、さっき今まで言ってましたけど、曲をね、純粋にコロナでね、あんまり練習できてなくって、純粋に我々が歌える強い曲をね、用意してた だけの話だったんですけど、森牧師はね、シンワホテルってほら、一般の旅行客のお客さんも対象にゴスペルを歌うので、ちょっとね、あんまりこうキリスト教職を強くしちゃうとね、反発があっても困るなっていうふうに、ね、お考えになっておる、まあ、私も当然そういうふうに考えるんですけど、なのでちょっと曲とか、それから曲の間にMC っていうんですけど、いわゆる喋ったりするときにあんまりキリスト教職を強めに出さないでマイルドに話してらっしゃったんですね。ああ、マイルドに話してらっしゃるなって私は思ってね、私もMC の時にマイルドで話してるつもりだったんですけど、気がついたらね、なんか神様がこんなに祝福してくださってね、神様がとかね、聖書にこうやってなんかね、これイエス様がとか、なんか気がついたらなんかそうなってて、なんかやばいなこれ、やばいなと思ってね、いたんですね。で、森牧師もね、それをね、我々のやつを見ながら、ね、お客さんがちょっと反発をちょっと感じられたら、ちょっと方向修正しないとなっていう、五感をね、感じられてたみたいなんですけど、不思議なこと、まあ、クリスマスっていうこともあったんでしょうが、全然ね、一切ね、反発のが、はい、なくて、むしろね、聖書の話がどんどんこう入っていくような感じだったんですね。それで、森牧師が最後修正されて、ハレルヤ、ハレルヤってやつをね、一緒にやりましょうって言ってね、でそのハレルヤっていうことの意味とかを聖書がないとガッとね、もうがっつり話されるようになって、でなんならね、もう十字架の復活までやるんじゃないかっていうぐらいの勢いで、もうどんどんね、その聖書の話をされるようになって、それで最後に最終日に今までマイルドにやってたんだけど、ね、そうじゃなくて名古屋がね、どんどん聖書のこと言うから、で全然反発されないっていうのは、これを見て、あ、時が来てるんだなっていうことを実感しましたっていうことね、こう言ってくださったんですね。ね、ただね、もちろんね、我々ね、そのね、呼んでいただいてるね、手前ね、今後ね、呼んで主催側がマイルドになるっていう意図だったら、我々もちゃんと意図で、ね、意図通りにマイルドにやらないといけないので、でそこはちょっとちゃんとね、我々も、ね、ね、対応する必要があるんですけども、ただともあれ、時が来てるんだな、ね、たくさんの人が救われてくる、ね、リバイバルにおける主の本格的な技がね、大きく始まっていく時が来てるんだなっていうことを、今回のこのコンサートを通して、ね、非常にこう強く感じました。ね、本当に皆さん、本当にありがとうございます。それで、おそらくもちろん関西のね、森牧師や関西のスプレンダーっていうね、加え上がるので、そこを多分お話を通しつつというふうになると思いますけども、またきっとね、神話ホテルで歌わせていただけるね、機会が開かれてくると思いますので、ね、もし開かれましたら、ね、ぜひ重み持ってらっしゃる方ね、ぜひ一緒に行っていただきたいというふうに思いますし、それから、いわゆるね、 この旅行という点でもね、非常にあの良い場所でありますので、ね、ですからぜひね、行きたい方はね、あの祈っておいていただきたいなというふうに思いますけど、一緒に、ね、行っていただきたいと思いますし、またね、賛美で一緒に立つということね、場合もね、ぜひ一緒に立っていただきたいなというふうに思います。一箇所だけちょっと簡単に聖書をいただきます。使徒の働き1章8節ですね。こちらでお見せします。使徒の働きの1章8節、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。で、今回ですね、神話ホテルでこうコンサートをしたときにいろんなちょっと語りかけがあったんですが、ちょっとね、私の中でもう一つね、すごくね、思い出したことがあったんですね。でそれ何かというと、今から3年か4年ぐらい前だったと思うんですが、4、5年前に、4年前ぐらいですね、多分ね、我々が最後にあのイスラエルチームにね、行ったチームがあったんですね。私と妻とね、行って。それで、ところがですね、最終日にポーランドの空港に降り立つときに濃霧が出ていて、それで空港に降りれなかったんですね。それでしょうがないから一番近くの空港に迂回して、一番近くても200キロぐらいあるね、離れた空港にね、ここに降りましたみたいなね、成田に降りたかったのに観光に行っちゃったみたいな感じなんですよ ね。で、そしてですね、そこからもう日本に予定していた日本に帰る便にはもう時間的に乗れません。だからポーランドで一泊して、それで別々のね、それぞれ何人かで分かれて帰ってくださいっていうね、そういう感じだったんです。で、今まで我々の群れのね、 TLA の群れのパターンだと、そういう問題が起きた時も奇跡的にね、開かれてみんなが一緒の便にね、乗れたとかね、そういうのが何回かあったので、今回もね、奇跡的にね、瓶が開かるんじゃないかって私は期待してたんですが、押してもね、引いてもダメなんですね。それで秋元牧師が決定されたんですね。それぞれ小グループに分かれて、いろんな場所を経由して日本に帰るっていう形にいたします。だからそれぞれね、例えばですね、何十人かいる中のこの5人はこの瓶、この10人はこの瓶とかね、そういう形で分かれる形になったんですね。で、私はそれを見ながらね、がっくりしたんですね。ああ、今回は奇跡が起きないのか。ああ、今回はね、神様は奇跡を起こしてくれないんだな。ああ、私がダメなのかなとか、いろいろね、こう考えたんですね。そしたら、妻がね、そういう時妻は信仰的になるんですね。で、妻が言うんですよね。これは、リバイバルが始まった時に、今までは、例えば秋元星が引率されて、ね、大きなチームで行くんだけど、これからはそうじゃない。ね、おのおのが、ね、小グループに分かれて同時に使わされていって、同時にいろんな国で福音を語ったりとか、同時にいろんなところに使わされていって、賛美隊として立ったりとか、ね、そういう時が来る、ね、だから今回小グループに分かれて世界を経由して日本に使わされ、イスラエルから使わされていくっていうのは、それをね、主が御心としてるんだぞっていうことの語りかけだっていうんですね。でね、でも確信持っていうか、なんかそうなのかなっていう気に私もなってきて、ね、それでそしたらね、全く同じことを秋元氏がおっしゃられて、あ、妻冴えてるな今回はと思ったんですよね。ね、でね、今回のね、そのシーモンもね、ちょっとそれをすごく感じたんですよね。ね、本来だったらね、シーモンってすごく、ね、いいホテルで、本来だったらね、プロのサックス奏者のね、前田沙羅ちゃんとかね、ね、もうプロレベルのカマンドワーシップがね、歌ったりとかしてるわけですよ。ね、本来私とかがあんなお呼びでないわけなんですね。でところがね、今回はいろいろ都合がね、つかなくって、ね、で、我々がね、神様を用いてくださったんですが、これからは、やっぱりいろんなところで、ね、同時にとか、ね、いろんなこうね、人たちが用いられて、主の働きをなす、賛美隊で立ったりとか、証しをしたりとか、ね、福音を語ったりとか、いろんな形で同時に皆さんが用いられていく、そしてそこで技が起きるってね、そういう時に入っていくんだなっていうことを非常に強く感じました、ね、ですから皆さんね、 神様のこれからになった時に皆さん無関係ではなくて、むしろ大きく関係をね、大いに関係をある方々としてね導かれておりますので、ぜひね皆さん主に祈っていただいて、でみんな神様が皆さんを用いられるところでね主にね熱心にね従っていっていただきたいと思います。でまた神様ってね喜ぶことをね私たちがね私たちを神様愛しておられるので、私たちがやっぱりね嬉しいと感じること、私たちがやっぱりね神様から愛されてるんだな、神様は私のことを愛してくださってるんだなっていうねことを実感するようにねなことをいろいろ置いてくださるんですね。でちょうどねそのに虹が出たとさっきね妻が言ってましたけど、私のね出身地の鈴鹿に入ったところに、ね、で鈴鹿のサービスエリアで行った時 ねちょうど三重の虹を見るって、ね、その三重県だって、ね、三重県で三重の虹ってね、なんか神様面白いことするなと思いましたし、それから神様冗談ですかみたいな感じでしたね。ね、で沙織ちゃんにとっては7回目の虹で ね、ねそれで岸間牧師もねすごくね最近お仕事忙しかったんですって。それでね忙しい中でね岸間牧師和歌山行きませんかってね私がね電話してね、ちょっと祈ってみますっておっしゃってね、でごめんなさい時間がないんで教授に返事もらえますかとかね私が無茶ぶりでなんかね連絡したんですね。そしてどうしようかなと思ってたら、その教授ってね語られた時にその和歌山でね地震が小さいやつですけど地震があったんですって。で聖書でね地震の後にねなんか主の声がねなんかどうのこうのっていう箇所があるじゃないですか。それをね岸間牧師はこう思い起こされたみたいで、あこれは私も行くべきなんだなっていうことをそこで感じられて行きますっていうことでねこう決めてこられたんですね。それでやっぱりねこうコロナでねなかなか賛美隊としての、ね、活動ができなかったりとかね、やっぱりこう岸間牧師は岸間牧師で悶々としていらっしゃったみたいなんですけども、ね、今回共にねこう行って用いね賛美隊として主を用いてくださって、そして最後ねこうやっぱり虹が出た時にやっぱりね、こう下牧師もこう、ね、来てよかったってこう感動して ね、 これね泣いておられたんです ね。それで、普段ねあんまりそういうところでね感動を見せないインマネルですからね、これはすげえなってなんか言いながらねやっぱ言ってました ね。ですからねやっぱり主に従う道でねやっぱりね主がね表されることはね本当にこう素晴らしいこと、本当にね大いなる恐るべきこと ねを出してくださるということをねぜひ覚えつつ歩んでいただきたいと思います。お祈りします。天の父様、あなたの豊かな恵みを頂きを感謝します。お一人を祝福してください。強みにしてください。共に癒しのために祈りたいと思います。天の父様、イエスキリストの十字架の血潮の力を持って人一人に触れてください。癒しを与え解放を与えてください。イエスキリストによって病に働く霊を縛る、イエスキリストによって不信仰の霊を縛る、イエスキリストによって否定的策の霊を縛る、イエスキリストによって人間的策の霊を縛る。天の父様、助けを望んでくださり導いてくださりどうぞお願いします。扁桃腺が腫れやすい方のうちにそこに触れられましたら足を拾ってください。天の父様、助けを望んでくださり、あなたの栄光と見働きからされていきましょうにどうぞ導いてくださりにお願いいたします。蓄膿症のようなそこに触れられましたら足を拾ってください。このなんかこうちょっとストレスから来るところの円形脱毛症のようなそのような症状に触れましたら癒しを受けてください。天の様、助け望んでください。触れてくださるようにご少々のうちに癒しを与え解放を与えてくださるように、お願いします。天の様、助け望んでください。心臓の問題のうちに触れましたら癒しを受けてください。天の様、助け望んでくださり、ご言うことを見働きなさい。イエスキリストによってお一人一人に主の癒しを宣言する。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。それで主がね触れられてね礼拝のねところに最近こうね瞬時に癒されたとか、それから後になって気づいたら癒されたとかね、よくそういうことが、ね、最近起きてますので、皆さんもしそういったことをね症状ねそういうふうな技がね表されたことを気づかれたら、ぜひね ご報告してください。それを、ね、こんな癒しが表されましたっていうことをね表すことに言い表すことによってね主のね栄光をお返しすることになりますし、またさらに癒しの働きがね拡大していきますので、ね、どうぞお祈りいただきたいと思います。 います。では、ハリーナさんの質問をお答えください。